すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和3年5月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜は子供の日ということで、子供の日にぴったりのゲストにお越しいただきました。今夜のゲストは花房観音さんです。
よろしくお願いします。
はい、今夜は子供の日特集ということで、はい、はい、あのお子さんのリスナーがたくさん聞いてくださってる番組ですから、はい、はい、
あのね、あの私たちのようなあの少年少女の心を失わない者たちにはぴったりですよね。
そうです。だからあの、汚れのない、ね、子供の心の心を本当に持ち続けてる、ね、女と男が、
はい。
はい。今夜は、ね、ハマグリ顧問の編、二人でお送りしようかなと思うんですけれども、今夜はね、あの、同伴出勤で。
そうなんですよ。一緒に来ました。
はい。あの、花房さんと一緒に KBS 京都まで来まして、うん、というのも、うちの事務所で、はい、まあ、あの、内容の詳細は明かせませんけれども、花房さんの、まあ、小説ですよね。
はい。はい、
予定されている小説の、リサーチと言いますか。
そうですね。ちょっとあの、弁護士さんに、はいはい、あの、いろいろ確認したいことがあって、うん、まあ、詳しくは話せないんだけど、はい、一言で言うと、チンコの相談ですね。
まあ、あの、チンコの相談って言ったら、あの、今日はね、子供の日特集なんで語弊があるかと思うんで、
すいません、
はい。チンコにまつわる事件の、
はい、そうです。
相談ということで。
はい。
はい、はい、はい。なかなか、ね、そういう相談を受け付けている法律事務所っていうのが。
いや、やっぱ他の方にはね、はい、だから本当あの、弁護士さんの、はい、正確な意見を聞きたかったんですけども、他の弁護士さんにはね、聞きにくいですよ。
まあそうでしょうね。うん、私のウィキペディアには4歳の時、包茎手術を受けるという記載が、されてるんですけど、事実やから、まあ削除を求めるわけにもいかない。
あれ事実なんですね。
事実です、事実です。はい。本当に、私があれは、そうです。4歳の時に、はい。血尿が出まして、で、地域の、まあ、大きい総合病院に行った時に、まあ、母の家族がびっくりしてね。で、血尿は大丈夫だけれども、新生じゃなかろうかという診断を若干4歳で受けまして、はい。でも、それで手術したのは英断だったと思いますよね。
結構多いですよね。うん、
でも、自分よりも、自分が一番幼少期に手術した。
が、包茎手術で。
で、だと思います。そういう、本当に、ね、国によっては、宗教によっては、割礼とかありますけれども、それを除く、包茎手術では、私が多分、世界最年少。
あ、じゃあ、本当ね、ぴったりですよね、相談。あれですよね、はい、アナリストっていうのも一時期名乗られてたで、じゃないですか。
司法アナリストと名乗ってる時期もございました。
はい、はいはい、アナルの相談を受けるっていう。
これ大丈夫なんですか？あ、大丈夫ですか？
はい、
はい、はい。今日は子供の日特集ですか？
あ、子供の日特集です、ね。
それも、語弊があったら申し訳ないですけど、に、まつわる事件があったんですよ。はい、はい。まつわる事件があって、なぜか、トースポが、私の事務所に電話かけて、はい、そういう事件の相談は隅田さんしかできひんということで、
まあ、そうそうそうそう、
そこはね、もう、受けて立つというかね、
うん、
いつ何時誰の相談でも受けるみたいな、はい、アントニオ猪木イズムでやってますんで、はい、それで、今日も、花房さんの相談乗って、
はい、
で、そっか同伴出勤で。
そうなんですよ。はい、散々下半身の話を。真面目にした後で。
そう、あくまで真面目にですよ。それは相談ですからね。はい。というわけで、ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか？
ずっと家にいます。もともとコロナじゃなくても、はい、私は人混みがダメなので、
はいはい。
大体ね、連休は一人でうつうつと家にいてひたすら仕事してて、午前中もね、ずっとなんかね、濡れ場を書いて、いましたよ。そしたら父親から電話かかってきてびっくりしちゃったんですけど。
お父様から、はい。
うん。で、午前中にね、濡れ場書いてた父親から電話、はい、着信あって、はい、折り返したら出えへんし、
はあ、心配になりますよね。
心配になるんですよ。うん、ほんで、家の電話出たら出て、ちょっと、なんやねんって言ったら、はい、いや、スマホに変えたから、それだけ変えって。
試しにかけてきたって言いますか。うん、 まあ、でもあの、花房さんの活動を追いかけてるお父様ですから、
はい。
いっぱいあるでしょ、あの、本を積んで、仕事用の車に本を積んで、
あの、いろいろ、
配ってあるわけでしょ。
あの、私のインタビューのコピーを、ね、コピーして、コピーをあの、ちょっと車に積んで、はい、なんか仕事先で、なんかさりげなく見せたり。
なかなかさりげなくは見せれないでしょうね。
うん、
その、なかなかその自然にそのね、娘のインタビューを見せるのは難しいと思うんです。それを見せて。
あと私がね、あの、テレビね、サンテレビで出た時は、はい、あの、エロツアーという、まあ、はいはい、エロい話をする。
勝也さんの番組でね。
そう、それでな、うん、何時から、何日何時からみたいなのをメモ書きして、はい、仕事関係者に渡していたというのを母親から聞いて。
そのメモを、その放送日を書いた、
はい、
メモ、手書きですか？ちゃんと印刷して。なんか。
実はそうなんだよ。手書きで。
手書きの。
うん、で実は今私の自宅、コロナでずっと書いてないんですけど、はい、なんかその、
ご実家。
祖父のなんか書斎が、改装されて、本棚、はい、本棚を作り、
はい、
そこに私の本を並べ、プチ記念館状態らしいんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
うん、
もう、でもね、やっぱり小説家たるもの、最終的には記念館を作らないと。
プチ記念館ですけど
ね。あの、湯河原にも西村京太の記念館。
そう、行きましたけど。
ありますし、小説家じゃないですけどね、あの、落合博満記念館と
か。あれ行きたいんですよね。
ありますよね。
和歌山の。
ね、あの、信子夫人の油絵が飾ってあるっていう。
そうそうそう。あ、最近そういえば、落合の本も読みましたね。落合家の食卓みたいな。
そう、誰が出してらっしゃるんですか？
落合さんが、なんかジブリのね、雑誌に連載してた本で、
落合博満さんがですか？
あ、そうなんですよ。
はいはい。
うん、のなんかその自分がどういう食事をしてきたかで途中でちょっと信子が登場してくるのが、あ、私信子好きなんで嬉しいんですけど、はいはい、そういう本を最近読みましたね。
あの、私も信子さん好き。
信子いいですよね。
ですよね。うん、あの、言ったら昔からよく落合博満さんのことを、うん、うちの落合がさって言ってたじゃないですか。うん、だからまあ自分の夫をまあそういうふうに落合と呼ぶっていうのは、まあ、へりくだってる呼び方なんだけれども、ニュアンス的に全然へりくだってへん言い方が好きだったんですね。うちの落合がさ、って。うん。あの、まあまあ、それはさておき、
はい。
まあそういう記念館を作れるぐらい、もう、
なんかね、
お父様は。
週刊誌、私が書いた週刊誌とか雑誌とかも全部、それを、はい、うん、なんか、大工さん呼んでね、
はい、
家をそうやって、だから、なんで今さら金のかかることすんねんって思ったんですけど、はいはい、なんかそういうのを作ってるんですよ。我が父は。
父親は、
まあ。私とほとんど喋んないんですけど。
もうだから、今回も、ね、もうスマホ買うたということは。
もう嫌や、検索されるもん。
ね、で、スマホ、もうラジコね、ダウンロードすれば、で、ラジコプレミアム登録すれば、KBS 京都も聞けるわけですよ。多分お父さん気になってらっしゃるんじゃないですか、その娘が出てる。
うんうん、いや、気にしてますよ。
隅田竜兵のハマグリ拷問の変っていうの
はないよ。だって隅田竜兵のことも絶対検索してるもん。知ってるもん、私は。
僕のウィキペディア読んで4歳の時に包茎手術したとかも知ってるんでしょうね、多分ね。
知ってるんですよ。
お父さんは、
うん。うん。あのね、私の周辺の人ね、多分検索されてるんですよ。
はいはい。
それちょっと何回か思ったことがあって。
はい。
あの、多分ね、隅田竜兵のこともいろいろ調べてますわ。
調べて。うん。だからほんまに、もうスマホ使えるようになったら、ツイッターとかも見やすくなるし。
そうでしょう。
ね、
まずいっすよね。なんか私ほんまツイッターなんかいらん、なんか女の裸の絵とか書いてアップしてるので。
え、うまいですね。あれ見てると花房さんのツイッター拝見してるとよくイラスト、ね、
うん、
女性のイラスト書いてらっしゃいますけど。
漫画家志望だったので。
あ、もともとそうですか。
そうなんだ。だから小学校の時から私あんな絵ばっかり書いてるんですよ。
今夜はあの子供の日特集ということで、二、はい、人の、まあ、子供時代の話を。あの、皆さん興味あると思うんで、その話をしていこうかなと思ってるんですけれども。
あ、
落合さんの本は戦士の食卓ということで、うん、あ、そうですか。で、落合さん昔、曲も出してましたよね。
出してました。普通、夫婦で出してないかな？夫婦じゃないかな？
侍街道じゃなかったかな？侍街道、うん、なんかそんな曲を出してましたよね。落合博満さん。うん、がその最近でもあんまいないですね、あの落合さん的な、あの感じの、やっぱりみんな野球選手もね、
ああいうなんかシュッとしてますよね、
シュッと、
うん、
そのまあ、そんなこと言ったらちょっと信子さんがシュッとしてないみたいですけど、
信子はいいですよ。でなんかのインタビューで落合さんが、
はい、
あの信子さんどこを好きになったんですか、うん、顔って一言で、
まあいいじゃないですか。
ストレートでいいなと思って。
ねえ、
9歳上なんですよね、信子さん。
あ、そうです、そうです。うん、姉さん女房で。 昔はプロ野球選手多かったですよね、そういう。
多いですよね。年上のね。うん。野村さんとこも。
ああ、サッチー。
サッチーも。
うん。昔はそうですね、サッチーとか、のぼこさんとか、そういう個性的な。
妻がね。
ね。だから、今は女性のアナウンサーが多いじゃないですか。ねえ、っていう中で。やっぱりその辺がやっぱり落合さん、かっこ、落合さんかっこいいって、何を基準に言うてるかわかんないけど。
落合はかっこいいですよね。落合記念館行きたいんですよ。
落合記念館行きたいですけど、その、私もね、伝聞でしか聞いたことないんだけれども、その奥さんの油絵。
そうそうそうそう。
あんまり別にそこは、そのまま、
ね。なんかだからオフとかね、そこいたらしいし、今でもいたらなんか会えるらしくて。
ああ、そうですか。
うん。もうそんなキュンキュンしますよ。
で、アイス悪いのがいいですよね。
いいんですよ。
落合さんとかね。
でも、黙々とやるっていう、もう俺流で黙々やるっていうのがね。
俺流って、
ね。俺流ってありましたよね。
落合さん。今、改装工事中なの？休館中ですか？
そう
そ
う、なんか息子が、福士くん。
福士くん。
福士くんでも大人になってるけど、福士くんがなんかそんなんつぶやいてました。声優の。
あ、声優になってらっしゃるんですよね。うん、でも、福士くんも、僕ら、将来を案じてましたけれども。
案じてましたよ。
よくね、トースポで、福士くんがね、幼少期、急にね、出てきて、で、家の中でおしっこしたりとか、なんかそういうのを僕ら見て、ね、将来案じてたんですけども。
ちゃんとしてますね。
そうです、そうです。
なんか家庭も持って、なんかね、うん。
安定感。
そうそうそうそう。うん、
ありますよね。うん。まあ、子供の日らしい話をね、こういうふうな形でしてますけども。やっぱり、ゴールデンウィーク、花渕さんはもう、やっぱり小説家のゴールデンウィークっていうのは、そんなに、もう。
まあ、だから家庭がある人はね、別なんでしょう。うち二人とも、なんか結構仕事が今のうちに仕事しとこうっていうのが。
吉村智樹さんもライターやから。
そう、毎年でもそうですね。だから二人ともね、どこも出てないですよ。ちょっと家にいて、家のご飯食べて、この家が唯一の外出がこれです。本当に。
唯一のレジャーがこのハマグリ御
門。レジャーがハマグリ御門。
出演で、いつも通りの、話をして。
そうなんですよ。まあ、地味な、地味ですよ、まあ、
地味この上ないですよね。
私でも、それこそね、子供の頃から、はい、母親が未だになんか思い出して、なんか、私に当たってくるんですけど、はい、本当に友達と外に出て遊ばへんで、家で本ばっかり読んでる子供だったって、未だに言うんですよ。
あ、そういう。
で、それ何が悪いのって思うんですけど、なんかやっぱり、多分気持ち悪かったと思うんですよね。
気持ち悪いとは思ってないと思いますけど。
いや、だから
小学校やから。
中学生の時に、これをまあネタにしますけど、はい、私ね、グリコ森永事件、はいはい、罪の声のね、はい、ネタ元、あれの本とか親にだって買ってもらって、はい、で、脅迫状の模写とかしてたんですよ。
それは気持ち悪い
ですね。気持ち悪いでしょ、中学生
の時。相当気持ち悪いですね。
だから親もやっぱり気持ち悪かったらしいんですよ。
まあそう考えたら、その趣味思考を、ちゃんとその延長線上にあるお仕事に疲れて、ねえ、自己実現なさってますよね。
ある意味そうですけど、子供らしくない。あ、だから。
それほんまに、小説にするか、ほんまに脅迫状書くか、どっちかしかないじゃないですか。
どっちかですよね。まあ小説は塩田さんがしちゃったけど。
そうですよね。だからそれをちゃんと、そういう形で、その想像力、妄想力とかを、生かす道に疲れてるっていうのは。
あとね、本当ね、小学校とか私ね、おっぱいのでかい女の絵をずっと描いてたんですよ。
ああ、そうですか。それ何が気になったんですか？
私、うるせえ奴らの、
はいはい、
うるせえ奴らすごい、高橋留美子がすごい好きで、はい、で、漫画家にはずっとなりたくて、で、高橋留美子の絵の模写をずっとしてたんですよ。ほうほうほう。メゾン一国の京子さんとか、はいはい、ラムちゃんとか。はい、で、ラムちゃん描いてたら、父でかいじゃないですか。
はいはい。父でかいですね。はい、はい。
なんかそういう、ああいう父のでかい絵をね、ずっと描いてて、今でも覚えてるのが、なんか、小学校の時になんか年賀状を、その郵便局使わずになんか渡し合うみたいなやつやってて、で、私年賀状にラムちゃんの絵を描いたら、一つ上の男子たちに、こいつエロいって言ってすごいいじめられたことを覚えてるけど、まあ今となってはあいつらの言うことは当たっていたなって。今でもちょっと根に持ってそいつらの名前覚えてるんですけど、水着のね、ラムちゃん、はいはいはい、女の絵描いて、こいつエロいってなんかすごいなんか
言われて
泣かされたことがあって、
はいはい、
まあでも、まあそうやなっていう。
今夜はそのね、花房さんが育った豊岡の話も、じっくりお聞きしようかなと思いますけれども、今夜はというわけで、子供の日特集ということで、花房さんとたっぷり90分お送りしようと思います。 隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は小説家の花房観音さんと子供の日スペシャルということで、我々がどんな子供時代を過ごしたかと。
隅田さんどんなんだったんですか？
私も本当に花房さんに近いものが結構ありましたね。その空想癖といいますか。うん。私もだから野球が好きで、花房さんはその落合博満とか、
野球
女性で、うん、女子で落合博満好きな女子僕クラスにいなかったんですけど。
うん、私今なんかゲラチェックする時の下敷き、桑田真澄ですよ。東京ドームで買った。
いつの頃の桑田ですか？
いや、もう巨人時代やがめちゃくちゃ前で、うん。なんかドーム行ってわざわざ買ってきたやつです。
だから、いつぐらいから野球好きでした？
私はね、もうね、中学生の時に PL 学園の試合を甲子園で見た時に、桑田清原を、はいはい、を見て、もうね、あれでね、もうちょっとすごい感動したんですよ。
1985年の高3の時ですか？
高3ぐらいかな、うん。私中学校の時で、あれで、その後まあドラフトでいろいろあって、はいはい、で、なんか、私大学の時に知り合いの子がね、なんか西武ライオンズの塩崎投手好きで。
あ、塩崎投手、はい、はい。
そう。で、誘われてね、藤井寺にね、よくね、はい、行ったんですよ。
近鉄線を。うん、
で、はいはい、西武が来てる時に、藤井寺にね、よう行ってましたよ。
で、当時、ライオンズだった清原選手見て。清原、
でももうみんな好きだ、秋山も好きで。うん、で、それで週刊ベースボールとかもずっと買ってた、はい、ナンバーも買ってたし。はいはい。だから何年か前ね、浜松のエンジン01文化人戦略会議っていう、三枝茂明さんがやったのに、はい、同じ教室に西武の石毛が入ってきた時にね、ちょっとね、倒れそうになりました。気絶しそうになりました、マジで。
プリンスホテルから西武に入った。
石毛がね、チームリーダーの石毛がね、
はいはい。
かって同じ空間にいた時にね、ちょっと気絶しそうになったんですよ、本気で。
そう、石毛さんが選手会長やったんかな。で、西武黄金時代ですよ、清原選手がルーキーや、1986年、うん。おそらくね、僕今何も見てないけど、その時の石毛のシーズンは、27本塁打、89打点、3割2分9厘。
すごい。
昭和61年。ちょっと一回見て。
すごいな。
石毛の。まあ、間違えてるかもしれないですよ。うん。そういうのも全部覚えてましたから。
すごい。ね、だから私その後、だから仕事でね、甲子園とかね、広島市民球場とかはね、仕事でよう行きました。バスの仕事で。
バスガイドの。
それこそ、後でね、うちの故郷の話だけど、能見篤選手、今オリックスの。
はいはいはい。
あの人は田島伊豆市の生まれなんですよ。はい、高校は違いますけど、はい、能見くんのおじさんが、はい、後援会長田島のやってて、で当時も本当リリーフでたまに出るんですけど、はい、それで地元私行った時に、その能見篤田島後援会の仕事で、何回か甲子園行って、で、私が行くと阪神絶対負けるんですよ。でめちゃめちゃ雰囲気悪い中帰ってくるというのをやりましたね。あと修学旅行でね、広島はよう行きましたよ。修学旅行生、はい、関西の連れて、はい、で、校長先生とか先生が好きだと野球見に行くんですよ。
あ、
でね、だから昔の市民球場、はいはい、よう行きましたよ。
市民球場に。どうでしたわ。合ってた。
すごい。
すごいでしょ、うん、だから、そのね、僕、なんで、小学校、だからね、1986年のシーズン、さっき言ってた石毛選手の、うん、だから86年は35年前なんですよ。35年前のことを未だに覚えてんのに、うん、昨日のご飯がね、何やったかなっていう。昨日のご飯何やったら、ほんまそんな感じなんですよ。うん、でも、すごいですよね。その35年前覚えたことは。僕だから、野球そのものよりも僕は記録が好きやったんですよ。
へぇー。
記録が、野球観戦も好きやったんですよ。野球観戦好きやったけど、でも野球を見ることの10倍記録を見ることが好きやったんですよ。
へ
ぇー。もうね、記録見たらワクワクするんですよ。で、昔その、宇佐美哲也っていう、うん、なんかね、そういう、元、パリーグかなの記録の、なんかお仕事なさってた人が、そういう、毎年野球の、プロ野球全記録っていう、実業の日本社ですかね。から出してて、もうそれを読み込んでは覚えて、っていうことをずっとやってて、で、結構ね、快活な子供で社交的ではあったんですが、でも一番好きな何かやったら一人で、そのプロ野球の記録を覚える。で、それがだんだんエスカレートしていって、架空の選手の生涯記録を作る。っていうのをやってたんですよ。その、 実在する選手の記録をもとに、1年目は、華々しくデビューしてや、けれども、2年目のジンクスで不振に陥って、で、また復活して、でもまたなんか肘を痛めて、で、上部博士に手術してもらって、またカムバックするみたいな、20年ぐらいの成績を作ってとかっていうことをやってましたけど、それに関してはもう完全に一人で、僕はそれをやってることを知ってる友達も、兄貴にも絶対言ってなかったし、ずっとそれを、それは中学入るまでずっとやって、中学入ってもやってたから。中学入ってからは、プロレスの巡業を、架空の巡業を作るっていうのを、そっちにシフトチェンジしていって、うん。だから、その、そういうのが好きな子供でしたね。
もう変わってますよね。
うん、でもそれを言うと、うん、結構このラジオでそうです。何週間前に話したら、うん、私も全く同じことしてましたっていうような、ね、うん、こと言われたし、あの、花房さんもご存知の、あの、田辺さんっていうライターの関西在住の方いらっしゃるんですか、うんうん、あの人も言ってましたね。その、うん、野球の架空の選手の記録作ってたって、結構いるんですよ。
いや、なんかね、男の子がね、プロ野球とかね、野球好きなんて、うん、まあ、普通じゃないですか。私、やっぱり、すごい、今はそんなことないけどね、大学の時とかプロ野球、ちょっと大学留年したくらいに J リーグが始まって、はいはい、もうすごい世の中 J リーグで湧いた時に。
なってましたね、1992年ぐらいかな。
だから私はもうあの、プロ野球、藤井寺球場とかね、はいはい、行く人だったので、なんか、常になんか女の子と趣味が合わないんですよ。グリコ森永の本を中学生読んでいたりとか、常に女子の群れにね、あの、入るのがきつい。子供でしたよ。未だになってね、あの、読んでるのナックルズとかじゃないですか。
書いてありますもんね。
書いてもう嬉しい嬉しい、実はナックルズ。
もう中の登場人物、中の人になってはるわけやから。
もう本当喜びましたよ。実はナックルズ書けるようになって。
その大勢でワーワーすんのんっていうのはもうずっと苦手で。
大っ嫌い。あ、それもだからもう昔からそうだったって母親にね。
はい。
すごい言われますわ。まあ、私覚えてないんですけど、うん、母親お母ちゃんあれで苦労した、お母ちゃんあれだ変わってたとか、だからこの前言われたなんか卓球を体育館だと習いに行ってて、はいはいはい、で母親が迎えに来たら、はい、私は卓球を無視して、はい、絵を描いていたらしいんですけど、お母ちゃん恥ずかしい思いをしたって言われて。
習いに行ってるのですか、わざわざ。
うん。で、私卓球無視して絵を描いてたらしくて。で、またその、なんか女の絵なんですよ、
はいはいはい、
油絵とかそういう高尚なものではなくてなんかおっぱいの大きい女の絵しか
卓球をせずに、
うん、絵描いてたって言われて言われたらちょっとねなんか私だから高校の時もずっと授業中絵描いてたんですよね、うん、で先生に嫌われてたんですよバレバレで絵描いたり本読んだりとかなんかそういう子でしたね
あ、
うん、常に先生に嫌われてる子でした気持ち悪かったと思いますよ
ただその花房さんがおっしゃってたあのまあ、グリコ森永事件に興味持ってとか、うん、っていう部分に関して言うと、僕も、その、小さい時から、だからまあ、今で言う、例えば、あの、紀州のドンファンの事件みたいな事件ね、例えばあの、ロス疑惑だったりとか、うん、だからそういう事件をよく知ってる子供ではありましたね。
うんうん、興味津々でね。
興味津々
で。芸能人のスキャンダルとかもあって、すごいなんかよう覚えてますね。
だからその、今よりも、いろいろ、社会的なこととか、うん、ニュースとかを熱心に見てたかなって。
新聞もすごいちゃんと読んでましたしね。
読んでましたね。昔の子供って、まあ、我々だけかもしれないですけど、うん、結構読んでましたよね。
私、新聞の小説とかもね、すごい読んでて、
はいはい、
小学校4年生ぐらいの時に毎日新聞だったんですけど、はい、渡辺淳一のひとひらの雪っていう不倫小説、あれずっと読んでたのを。
はい。映画にもなりましたよね、
うん。今思うとね、小学校4年生が読む小説じゃないんですよね。まあそうですよね。あと、坂井谷太一の峠の群像大河ドラマの、はいはい、あれもね、3年生か4年生ぐらいなんですけど、本買ってもらって、坂井谷太一の。阿公城までおじいちゃんに連れて行ってもらってね、緒方健の絵はがきとかね、買った覚えがあるんですよね。まあ、あんま、だから本当、女の子っぽくない子供でしたわ。
え、その、例えば、ジャニーズのアイドル、少年隊とか、
全然興味ない。
光源氏とかは。
全然興味ない。
全然興味なかったんですか？
だから、20代私のアイドルは代々木正だったんですよ。AV 監督
AV のね、うん。
10代の時はなんか特に、なんか、なんか歴史上の人物が好きでしたね。織田信長。卒業文集になんか好きな異性織田信長とか書いてますわ、中学校に。まあそんなね、そんななんか、ろくでもない子供でしたけど、でも結局だから今とあんま変わんない。50歳になった今とあんま変わんない。
あ、そうですよね。4月に。 50歳になられた
ということで。そうなん、4月12日に50歳についになってしまいまして。
どうですか、女性で50歳という年齢に、う
ん。まあでもね、まあやっぱ体はね、ちょっとね、しんどいというのは、疲れやすく、ただ、まあ、それはでも、加齢だからしょうがないですよね、年取ってるから。
まあ、男もそうですよ。うん、
で、この前まで、幻冬舎プラスにね、閉経日記という。
ああ、書かれてましたね。
連載来た時に、何が書きたいですかって言われて、いや、もうすぐ閉経だから、閉経のこと書こうっていう、はいはい、なんかリアルタイム閉経記録。まあ、結局閉経してないんですけど、ああいうの書いてますね。
今日、子供の日
スペシャル。あ、子供の日。
はいはい。まあまあ、でもね、子供もいずれ、そうね、うん、年を重ねて、いろんな経験をしていくわけですか。
あと、閉経したらもう妊娠ね、する可能性なくなるので。
僕ね、閉経、閉経日記ですか、うん、拝読してて、閉経物語ってよくないですか。閉経物語とかけて。
ね、それね、すでにね、桂あやめさんがなんかやってるんですよ。
書いてるんですか、
うん、桂あやめさんのネタでね、
あるんですか、
あれ、なんかね、その、閉経のネタがあってね、はい、上がる前体操っていうのがあって、はいはい、上がる前体操とか、毎日が安全日みたいなネタ、桂あやめさんがやってるんですよ。
あ、落語家の、うん、昔ある事件で被害者になられてね。
そうなんですよ。それもあってね、うん、閉経物語に。
あ、そういうのがあるんですね。ごめんなさい、なんかこんなね、厚かましいお話をして、何を謝ってんのかって話ですけど、あ、でもね、その、なんか、50歳になられて、でも感覚的に、うん、50歳っていうのはないですか？私ももう今年45になる年なんですけど。
まさかこんなね、50になってね、うん、おっぱいの絵とか描いて、SNS にアップするような、なんか、50歳になってる。もっと本当なんかちゃんと落ち着いた大人にね、はいはい、なってると思ってたんで、50歳でも、性欲なんか私ありません、みたいな。うん、悟りましたみたいな、正当地弱女みたいな、出家しますみたいななってると思ったらね、はいはい、あんま変わんない。
変わんないですか、
うん、
いや変わんないですよね。もうそのなんかね、体力的な衰えとか、ね、もみあげが白くなってきたりとか、なんかそういうことはあったりするんですけど、感覚的なことっていうのは正直変わんなかったりするから、
ね。そうですよね。だから私も変わん、なんか、多分ずっとこんなバカなことを考えて、バカなことを書いて、バカなことを言って死ぬんかなって、ちょっと思ってますね。
でもまだ、これからね、の方が、人生な、これからの人生長いかまでも女性だったら、今、平均寿命って80代後半でしょ。
瀬戸内寂聴先生、今年多分99か98ですよ。
瀬戸内寂聴先生は、もう、あ、そのぐらいですか。
そのぐらいなんですよ。うちのね、亡くなったおばあちゃんと同い年なので、
は
いはい、寂聴様51で出家して、うん、もうもうすぐ100ですよ。
だから仮にね、花房さんもそのぐらい生きられるとしたら、まだ折り返し地点じゃないですか。
ちょっとしますね。
言ってください。そうなんですよ。だから45になって、もう45かよと思うと同時に、あと40年近く、今度は同床っていうのがあるんですよね。
うん、ねえ、うん。そう、墨田さんとちょっと5つ違い。
あ、僕、だからね、その辺の感覚も、うん、花房さんがおいくつかっていうのをずっとわからんまま、さっき喋ってて、あ、そうかそうか、ということは5つ上かっていうような。う
ん、まあ、あんまり気にしてますよね。
だって、この年になったら45も50も同い年みたいなもんじゃないですか。うん。うん、そうなんですよね。だから
多分うちの父親は墨田さんの年齢とかチェックしてます。
分かってますか、
うん、
その調べて
前ちょっとね、まだ勝山雅彦さんが生きてる時に、はいはい、ちょっと実家帰った時に
花房さん仲良くなさってましたからね、
うん、でなんか母親と勝山さんいくつみたいなの聞かれて、はい、いや私そういえば知らんわと思ったら、うん、父親がスッとなんか年齢を答えてあ、こいつ調べてると思って
なかなか勝也さんの年齢ってね、
うんうん、そんな正確に知らないじゃないですか。私も気にしてなかったもん。
確か水道橋博士さんと同い年でした。
あ、そう
か、うん、だから博士さんの方がすごい若く見えるけど同い年みたいなので覚えてて、
じゃあ60にそろそろ
60なるぐらいのっていう感じですよね、うん、あ、だからその辺がびっくりするんですよ。僕ら中学の時ラジオ聞いてた人らがもう60前後やったりするわけですよ。うん、真子さんも60超えてらっしゃるし。
そうか、真子さんもそれびっくりしますよね。
竹内先生が66で、うん、とかって考えたら、まあそれは自分も45になるかと思うんですけど、
そうです。皆さん、最初にね、会ったのが本当ちょうど10年前っていう話さっきもしてて、2011年4月2日の、ねうん、シアターセブンのこけら落としで、
はいはい、そう劇場がね、
そう、私入籍した次の日だったんで、
吉間さんと。
そうそう、それで、そ
こに入籍して次の日にコラーゲン配合
マン。コラーゲン配合マンのライブ行って、なんか、で、竹内義和さん、
はいはい、
と石野桜子さんと、隅田竜平夫妻に、その時初めて会ったようなご挨拶して、で、なんかまあまあ、京都ですね、みたいな。
あ、そこそこ、そこ10年前ですか。
ちょうど10年前、2011年4月2日ですわ。はあ、同じような時期にね、結婚もしてるし。
あ、そうですよね。うちも結婚して11年目ですかね。
そうそうそう。うん、そうなんです。席入れて次の日に会ったのが竹内さんと隅田さんっていう、なんか、運命かなっていう。
ねえ、だからそう考えても早いな、この10年っていうのは。
だから私、すみなさんね、すごい30代で止まってたんですよ。
あ、その会った時の印象で結構止まりますよね。
うん、編集者とかもそうで、年取ってうん、びっくりなんですけど、ね、公職入道ってすみださんモデルにした小説読んでたら、はい、すごいなんか童顔の若手の弁護士とかみたいな書いてて、
はいはい、
そうか、これを書いた頃はす
みださん。まだ
30代。30代だったんだ。すごい若いっていう、思ってたら。いつの間にか。
いや、もうでもね、その、体ガタ来てるなって思うのが、うん、このゴールデンウィーク、早く目覚めたら、大文字登りに行こうとか思ってたんですけど、目覚めてるんですけど、起きれないんですよ。
あ、
うん、で、結局またもう一回寝てて、なんか、その辺がね、
うん、子供の相手してたらね、すごい
自分の体。めちゃめちゃ
辛いですよ、うん。私だからな、今はコロナで全然帰ってないですけど、はい、数年前ちょっと祖母が亡くなって、法事やら悩んでよく帰る機会があって、はいはい、で、妹がね、子供多いんですよね。はい、私の下の妹が4人いて、
だから4人もいらっしゃって。
そう、誰かを私がキープしなきゃいけないんですよ。はいはい、その時小さかったし。3日ぐらい一緒いたらね、ぎっくり腰にはなるわ、筋肉痛にはなるわで。
もう、ほんまに、子供って、うち4歳ですけど、うん、なんかわけわかんないじゃないですか。ずーっとなんかしてるじゃないですか。喋って、走って。
そう。
ね。
テンションがずっと高い
です。ずーっと高いまんまで。だからこのゴールデンウィーク、午前中は娘と遊んで、午後から仕事しようとか思ってても、もう疲れ切って、ほんで早、娘より早寝て、朝なかなか起きれなくてっていうのが、うん。
いや、ほんとね、私もたまーに本当に一日目とかを相手するだけで筋肉痛になって京都に戻ってきて、これ毎日。
いや、子育て大変ですよね。
だから結局高齢出産って、その出産どうの子より子育ての体力が大変だってね。
その
後
のね、それがまあ、何年か、ね、
うん、そう、うん。それは言われて、全くその通りだって思いますね。
うん。だからまあ、ある程度年齢、ね、高齢と言われる年齢で、まあ、うちも生まれたから、うん、だからまあ、精神的にある程度落ち着いてというか、
うん、まあね、
なんか、自分らの遊び我慢してとかっていう、あれは一切ないから、ね、
犠牲にしてみたいな。
そう。だから、そこは、ええ部分であるんですけど、
う
ん、いかんせんやっぱり体力的な。
そう。
うん。
それはね、子供の相手したらもう、ひしひしと感じますね。
全然これ、子供の日特集の、子供が、お子さんのリスナーが聞いて、なんか将来に夢を抱けるような、子供と遊んだら疲れるなっていうのは、ちょっと趣旨と今。
まあでも、元気です。50歳になっても私もバリバリ元気です。おばさんだけど。
だからでも花房さんのバイタリティはすごいなと思います。うん、ほんまに。いろいろ。
枯れてるつもりなんですけどね。
ただでも、今年だけでも、これから、あと何冊本書く予定あるっておっしゃってました。
今年ね、これから6冊出さない。
6冊でしょ、
うん、1冊は強調なんですけど、うん、6冊、ま、文庫化みたいなのも1冊だけあるかな、はい、なんか6冊出すみたいで。
6冊です。
どうしよう。
1月1冊ペースですよね。
そう、だからそのね、スケジュール調整がなんかめんどくさい、なんかね、偏っちゃったんですよね。今年前半は全然出てないけど。
その、花房さんは、ほんまにちゃんと締め切りも守って、うん、ちゃんと書かれるじゃないですか。
うん。
だからそれを、当たり前のように、できはるっていうのが、でも実は大変なことじゃないですか、それって。
いや、だから、そう思いますよ。うん。うん、まあでも本当そうしないと本出ないって、すみださんの本はいつ出るんでしょうね。
いや、もうね、 なんかアマゾンとかに出てたのによると、もう発売してるはずなんですよ。
2月発売って出てました、
ね。2月ですか。だから、そうなんです。もう、出てないですけど、皆さんレビュー書いていただいて結構なんで、大体、本の内容想像して。で、そうなんですよ。だから、それを、だから自分がいざ書く側になると、その花房さんがこのハイペースで、しかも、濃い話を書いてらっしゃるのを見ると、その、ねえ、そのレベルで感心してた、まあ私のがね、まあ全然、ほんまやったら言われたことちゃんとせんのはダメなんで、ダメなんだけなんですけど、やっぱり、そこは、その、できるっていうのが、でも、やっぱり、あれ、できるようになるもんなんですよね。その、なんか、子供の時、言うたら、まあ、協調性なくても、
ないない。
自分が、その、プロになって、小説家になったら、ちゃんと、その、きっちり、やれるようになるもんなんですよ、ね。
あと、他のことしたくないんですよ。物書きで生きていきたいんですよね、もう。もう嫌なんですよ、他のこと。バスガイドも仕事ないし。
バスガイドもね、やってらっしゃるから。
コロナでね、もうなんか仕事ないし、体力的にはちょっともうバスガイドすごいきついので、うん、だから結局物書きに執着するしかないし、うん、まあなんかすごいあんまりアホなことやってても許されるので、許されてないかもしれないけど。
僕もほんまに学生時代もうめちゃくちゃ遅刻してたんですよ。めちゃくちゃ遅刻して高校の時とかもうほんまにもう、うん、もう小学校の時からですね、登校班で行ったことがなくて、途中から登校班で学校行かなあかん石田小学校とかだったんですけど、でまあ心配されてたんですよ、親からも学校の先生からも、もうそういうルールを守れへんからって。でもやっぱ大人になったら遅刻しなくなるじゃないですか。そのちょっと山菜ブックスの原稿に関してはちょっとこれ聞いてらっしゃる梅田さん申し訳ないですけど、その、うん、まあ、本業に関して絶対遅刻したこともないし、っていうことを考えると、だからその、今ね、これ聞いてらっしゃるお子さん。
大丈夫だよ。
いや、大丈夫なんですよ。ほんまに。うん。
いや、ほんとね、メイとかオイとか見てても、なんかいろいろ、うちの親とかすごい心配性なので言えるけど、はい、いやもう社会に出たらもうなんか結構なんとなくみんな生きていけるじゃんと思って。
だから帳尻合わせれるんですよ。僕でもその時は言ってたんですよ。いや、俺は大人になってからはちゃんとやると言ってて、うん。だからそれは、できるようになりますよね。
私は、だから本当勉強嫌いだったんですけど、うん、やっぱり社会人になってからのがバスガイドとかね、まあ小説の方でも、まあ、バスガイドはね、ほんと勉強しましたね。本当に、この努力を学生時代にやってたら、
はいはい、
すごいいい大学入れたのにっていうのは本当思いますよ。
必要に駆られて、やっぱり社会人になったら、我々の仕事でも全く分野の違う、例えばもう建築問題の訴訟とかだったら、建築のことなんて分からんのに、専門家に聞いて、専門的なことを勉強したりとか、で、そって、また、知的好奇心をくすぐる楽しさがあったりするじゃないですか。
そうなんですよ。楽しいんですよ、うん、勉強するのがね、うん。そういうね、大人になったら結局なんとかなるよって、私たちのような、うん、結構、ちょっと変わった子供はね。
うん、でも、しといくにこうしたことないですよね。元からしといた方が、うん、素養があった方が多分理解もしやすいし。
そう、それは思います。
うん。旅行行くにしても、どこ行くにしても、やっぱり歴史知ってる方が面白いし、うん。うん、
やっぱ教養はね、大事だなって、その教養ある人とね、喋、うん、ったら思いますね。うん。
だから、そこの、その、なんだろうな、その、直接だからそれが、生活に生きてくるかどうかっていうのは、なかなか見えにくいけれども、なんか、そういう土台がないと理解できひんとか、っていうことが。
そう。私の仕事なんか小説だけど、うん、まあ私なんか結構多作じゃないですか、
はいはい。
なんで多作でいられるのかって言ったら、やっぱりバスガイドの時にいろいろ詰め込んだんですよね、うんうん、歴史とか京都の話を、はいはい。それですごく助かってるっていうのはありますね。
だからそれが、花房さんの場合はデビューが、まあね、遅かった分、うんうん、その貯金する時間というか、
そう、ね、長かった。ろくでもないなんか経験もしましたけど、
うん、
まあまあ、それも一応ね、なんか、もう消費者金融のことだと私に任せて、みたいな。ちょっと、 ネタにできるんですよね。
実体験としてね。
そうそう。うん。だから、塩田さんが騙し絵の牙書いた時にね、はい、その、無人でお金稼い、はいはい、あれで実際カード作ってみたって言ってたから、はいはい、私なんかそんなことしなくても、
そこはいつも。
何回ぐらい作っておるわよ、カードと思って。
そこはいつもライバル心を見せますね。
すごい、しょうもない、まあ、の。
だからそういう、なんか、ね、実習が生きてくる時がありますよね、ほんまに。
なんとなくね、うん、ありますよ。うん。だからまあ、うん、なんとかなるよって思いますね。
そうそうそう。なんとかなるんですよね。
うん。
その、楽観的な部分と、やばいやばいって思う危機感を抱くことの、なんか、ちょうどいい塩梅のバランスっていうのは難しいとは思うんですけど、うん。
だから本当ゴリコ森永の本とか買っててね、私も気持ち悪い子だったと思うんですけど、うん、親からしたら今はもうこういう小説家とか職業ついてるから、ねえ、よかったけど、そうじゃなかったら本当犯罪者予備軍だと考えられてたので、親に。
うん。いや、私もほんま、高校の先生がはっきり言われましたからね、その、学園祭で。その全校生徒の前でお尻出したときに、うん、隅田は将来犯罪者になると、はっきり言われましたけど、今はまあ、幸いにも、そう、弁護する側に。
弁護する側になってる、
うん。うん、なってるし、だから、そうなんですよね。なんとでもなるけれども、
まあでもそれなりに努力はしてきましたよね。
だから、そこがね、うん、でも、自分で努力したとも思わないでしょ？
あんまりね、うん、なんか必要に迫られて、うん、なんか目の前のことやってたら、たどり着いたみたいな。
そこなんですよ。だからその努力とかって、測りようがないか、人の努力見たことないから、自分が努力してるか、してへんか、もうわかんないですけど、うん、もしかしたらしてんのかもしれんし、うん。
だからうちの夫とかにすごい私、ストイックだってたまに言われるんですけど、はいはい、全然ね、私、本当すごいダラダラしてるんですよね、家で。
うんうん、
掃除もしないし。でも、まあ仕事だってそんなに、めちゃめちゃやってるわけではないので、集中力が持たないんですよね、はいはい、もうちょっと年取って。で、適当に本読んだりとかしてるんですけど、なんかまあ、やっぱ、で気がつけば本が6冊出るみたいな。誰がいつ書くのっていう感じで。でもなんとなくそうなったりしてて。
でもね、やっぱり、花房さんとか、ね、好きなことを仕事になさってて、好きなことを仕事にするっていうのは、やっぱりしんどいけれども、
ね、
でも、ね、その分や、なんか、まあ、単に楽しいっていうだけの話じゃないと思いますけど、独特の多分満足感ありますよね。自分が作った作品を人が読んで。
まあだから本当でも天国と地獄とセットって感じですよね。ボロカス言われるし、批評もされるし。はいはい、で、やっぱ才能とかって信じられないし、もう見捨てられたらおしまいだっていう、常にそういうギリギリのとこに立ってて、まあだからやっぱりね、物書きってうつ病とか多いの、あれはすごくわかりますよ。私もまあ、不眠症で睡眠薬飲んでますけどね。
だから、ね、僕もだから、このゴールデンウィーク、ずっと、なんだろうな、まあ、基本的に家に来てっていうことをしてるけども、よく考えたらその司法試験の勉強してる時も、ずっと、ちょうど、母の日がいつも5月の第2日曜日が最初のマークシートの試験やったんですよ。昔の司法試験って。だから同じような生活をずっとね、よく考えて、そんなに苦しいわけではないんですよ。うん、そういえばもうずっと、20代ってそんな生活やったなと思うし、で、かつ、なんかね、その当時もずっと重苦しい感じやったんですよ。これから試験で今年も落ちたらどないしようみたいな。ね、で、そういう苦しみからは解放されたけれども、今は今でまあ、担当してる事件がまあ、いろいろあって、その責任感の重苦しさが常にあって、だからそういうのは解放されないじゃないですか、大人って。
もう絶対されないし、ね、まあ、あとね、本当経済的なこととかね、ずっとお金の心配もしなきゃいけないし、健康の心配もしなきゃいけないので、親の介護とかも迫ってるし。
うん、そうそう、そういうこと考え出したら、だからねえ、生きていくのは大変。
苦行ですよ。苦行ですよ。
苦行だけれども、こういうバカバカしい話する余裕もあったりもするのが。そうそうそうそう ね、
まあだから地獄の仏というかね、うん、地獄にはまああの仏様がいらっしゃるというか、そういう救いがね、
うん
うん、まあまあ生きるのは地獄ですよ。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年5月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。